ニッポン放送ポッドキャストステーション。
竹内芳恵のティータイムズ。始まりました、竹内芳恵のティータイムズ。毎回大手企業からベンチャー企業まで、経営者の方、企業を代表する方をゲストにお招きして、仕事へのこだわり、時代を生き抜くヒントなどお話を伺います。パーソナリティは私、竹内芳恵が務めさせていただきます。さあ、ということで今日はですね、毎回皆さんに声かけをさせていただいていますけれども、このラジオにね、何かメッセージいただけますかっていうので、いただきました。なのでちょっと今日はそれを紹介させていただきたいと思います。ヨピトさんからです。竹内芳恵さん、毎週興味深くお聞きしています。ありがとうございます。僕の一番の趣味は音楽鑑賞です。小学生の頃、松田聖子さんの歌声が聞きたくて、当時は青い珊瑚礁が大ヒットしていました。深夜にラジオのヒットチャート番組を聞き始めました。中学生になると洋楽を聞いたり、レンタルレコード店で LP アルバムを借りたり、聞くジャンルも増えていきました。中でもロック、ハードロック、ヘビーメタルに興味を持ち、バンドを組んでドラムに夢中になりました。今ではエレキギターをはじめ、日々練習に励んでいます。こんな感じで竹内さんも、ちょっとしたきっかけで何かに目覚めたということがあればお話ししてほしいです。お、すごい。松田聖子さんの曲をきっかけにロック、ハードロック、ヘビーメタル、なんかすごい松田聖子さんとはかけ離れたようなジャンルにまで興味を持ち始めたんですね。でもそういうことありますよね。意外とね、こう身近なこう J-POP からをきっかけにどんどん音楽の深みにはまっていくみたいなのはあるんでしょうね。いいですね。未だにエレキギターやってらっしゃるんですね。すごい、エレキギターか。いや、私もでもありますよ。やっぱありますよね、そういうの。私ちょっとしたきっかけでっていうのは、今すごい家に大きなというか、あまり小型の焙煎機があって、それでコーヒー焙煎してるんですけれども、そのきっかけもなんかカフェ巡りが好きで、大学生の頃で、大学生って結構時間あるじゃないですか。なのでカフェ巡りが趣味ですみたいな感じで、いろんなところに行ってたんですけども、その中の一つで丸山コーヒーさんっていうね、結構ご存知の方も多いんじゃないかなと思うんですけれども、丸山コーヒーっていうコーヒー屋さんがあって、でそこ、どこにあったっけな、もう今ないと思うんですけど、その表参道にある丸山コーヒーさんに行ったのかな。はい、そこで飲んだスペシャルティーコーヒーが本当に美味しくて、それまでブラックコーヒー飲めなかったんですけど、それをきっかけに飲めるようになって、でどんどんハマっていって、今では焙煎するようになりました。ね、意外なことがきっかけですね。なんかでもそれで、しかも今はちょっとした夢にもなっているというか、将来そういうコーヒー店を出したいなって思ってるので、ひょんなことがきっかけで夢につながるっていうのはありますよね。ね、不思議ですね。でもこの方も、そっか、松田聖子さんがの青い珊瑚礁が小学生の頃流行ってたってことだから、結構いいご年齢、50代ぐらいですかね。ね、ありがとうございます。そういうね、このラジオを聞いていただいて嬉しいです。はい、ということで皆さんもぜひこちらにメッセージお待ちしています。送ってください。さて、今回のゲスト、お一人目がホライゾンヘッド&カンパニー株式会社代表取締役の沢村太一さんです。経営コンサルティングを軸に活動されている会社です。そしてお二人目がホワイトポイント株式会社代表取締役の稲峰光孝さんです。データセキュリティ製品の企画、開発、販売をされている会社です。この後たっぷりお話を伺います。最後までどうぞよろしくお願いします。竹内芳恵のティータイムズ。 ここからは企業の代表の方をお招きしてお話を伺います。ホライゾンヘッド&カンパニー株式会社代表取締役の沢村太一さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
まずは会社のプロフィールをご紹介します。沢村太一さんはリーマンショック直後の大手金融機関で働かれた後、経営コンサルティング業界へ転身。その後フリーランスのコンサルタントに挑戦。2020年に現在のホライゾンヘッド&カンパニー株式会社を創設されました。はい、ということでよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
コンサルティングっていうことですよね。どんなことをされているのかちょっと教えていただけますか。
はい、ちょっと経営コンサルティングっていうと、ちょっと普段なかなか接しない職業かなと思いますので、なるべくちょっと簡単に、ご説明を、はい、すると、会社様が、結構いろんなこう課題を抱えていらっしゃるっていうところが出発点になるんですけど、例えば、ちょっとやっぱ3年後5年後会社どうしていこうかな、でそこに向けてじゃあ何を取り組むべきかの整理であるとか、実際に進めていこうみたいな、ちょっと中長期の会社を成長させていくっていうところのプラン作りとかみたいなところであるとか、あとはちょっとやっぱり業務が非常にひっちゃかめっちゃかになっていて、もう従業員苦しんでるんでこれを解決したいとか、分かりやすいところで言うと新しい IT を導入してちょっとこう社員を楽にしてあげたいみたいなところとかの IT 導入とか、いろいろ種別はあるんですけど、いわゆるそういった会社の事業課題であるとか IT 課題みたいなところとかをどう解決していくかっていうのをちょっとこうお手伝いを、整理のお手伝いをしながら一緒に進めていくっていう、ちょっとそういう分かりづらい仕事をちょっと今してるっていう感じです。
例えばどんな依頼がありますか、最近で言うと。
そうですね、結構企業の規模であるとか、大企業中小企業様であるとか、あとは業種によっても結構さまざまなところは、あるんですけども、大手のそのお客様で言うと、やっぱり今は特に皆さんも多分お聞きになったことあると思いますけど、AI がちょっとやっぱりかなりホットトピックになってますので、その AI をじゃあうちも活用して、より良いサービス開発につなげたいとか、その売り方を変えていきたいとか、営業マンの営業活動をレベルアップしたいみたいな、AI をどう活用していくのかっていうところを一緒に考えてくれっていう相談も最近激増してますし。
そうなんですね。はい、それを、企業のその需要に応じてどこに投入していくかみたいな。
そうです、です。この業務をじゃあ AI 使おうとか、ここは会話系の AI でちょっとやってみるかとか、例えば営業マンの方々がお客様に対して提案書をこう作るみたいな、これ実例であるんですけど、お客様に提案書を作るっていう時に、例えばその生成 AIに、ちょっとこういうお客様にこういう提案をしたい、過去こういうことを実は提案済みで反応が良かった悪かったみたいな情報を打つと、提案書のドラフトをパッと生成して、
そんなこともできる、
そうなんですよ。もうそういうところまで来ちゃっていて、なのでもう今はやっぱりその DX っていう、そのデジタルで会社を強くしようみたいな流れは昔からあるんですけど、それが AI で結構加速してきたっていうところが背景にあって、これ今大手企業、特に東京中心に需要がこう上がってるっていう。
確かにそれがどんどん導入されていったら本当に人材経費を削減できますね。
そうですね、もう分かりやすく言うと、でもやっぱり人の問題はありまして、これ東京だけではないんですけど、東京はまだマシっていうのが正しいかもしれませんけど、今日本2023年時点でいわゆる労働力が不足してるってよく新聞とかでも騒がれると思うんですけど、労働力が不足しているその具体的な量って今だいたい日本全体で13万人くらい、言ってもまだ13万人しか不足してないという状態なんですよ。でこれが2040年まで、要は15、6年というか20年くらい時計の針進めてみるとどうなってるかっていうと、1000万人不足するっていうところまで行っちゃうんです。
不足するんだ。
はい、そうなんですよ。不足1000万人足らないと、要は今の85倍人が足らない世界が来るっていうのが日本のその特徴なんですね。でこれが見えてるので、今おっしゃられたような AI をうまく、IT をうまく使って、逆にそうしないともはや成り立たなくなるっていう世の中がこれからの世界。
そうなんだ、はい、いやでもなんかそもそもどうしてこのそれまでは大手金融機関で働いていた後にコンサルティング業界に転職されたんですか。
そうですね、結局今は経営コンサルティングっていう形で、もうこれは自分の人生の、一生の仕事だなという、腹をくくってその会社を立ち上げたっていうのはあるんですけど、もともとは学生時代に農業を 学んでいまして、あの、まあ、トマト作ったりあのナス作ったりとか、それこそあの静岡有名ですけどお茶を作ったりとか、うん、まあ、いろいろこうやっていたり、うん、米をこう自分でトラクター動かして作っていたりっていうので、うん、あの農業を中心にこうなんか学んでいて、その時の研究としてはあの砂漠を緑地化するっていう話だったんですね、はいはいはい、それこそモンゴルとかが研究対象地域だったんですけど、でただやっぱりモンゴルに行った時に思ったのは、その、まあ、あの時まあ若かったのもあるんですけど、机上の空論だったっていうのが個人的にはすごく経験したんですね。そういうのを経験しました。
難しいっていうのは、
そうですね、はい、だから単純にそのお勉強の世界では、まあ、こうすれば、まあ、草は生えやすくなるし水分は保持されやすくなるしっていうのはあったんですけど、現実はそんなあの甘いもんじゃないなというところを、もう本当に一面に広がる枯れ切った土地を見た時に痛感をして、あのやっぱり自分は世の中を知らないと思ったので、ちょっとやっぱり経済を学ばなきゃいけないっていう意味で最初金融機関に就職をして、そうなんです、そうなんです、やりたかったことはずっと社会貢献だったんですね。で経済を学んで、あ、なるほど、世の中のお金の流れっていうの、お金のつき方はこうなってるんだなっていうのを学んだ時に、次に来るのはやっぱり経営を学ばなきゃいけないっていう意味で、あの経営コンサルティングっていう、あの今から振り返れば結構分かりやすい道をこう辿ってるんですけどっていう、こうなんかそういう人生をちょっと歩んできて今に至るという感じですね。
今あのちょっとホームページ見させてもらったんですけれども、何人ぐらいでこの会社を運営されてるんですか？
今ですね、もう日々日々もう密にこうやり取りしているメンバーっていう観点で言うと、だいたい20名弱くらいで、あのチームを組んであの仕事をしているっていう状態でして、
そっか、なんか3人ぐらいの顔がホームページに載ってた気がして、
そうですね、あの創業メンバーですね、3人は。
そうなんですね、その3人で創業されて、はい、今は20人ぐらいで、まあ、みんなで密に連絡取り合いながらやってる
って、はい、あのうちの会社は結構変わってると思ってるんですけど、あの正社員を増やそうっていう発想が実はあんまりなくてですね、あのもちろん少数制で、あの同志は増やしていきたいんですけど、はい、我々の会社がその目指している姿って、例えば僕らと志を同じにするベンチャースタートアップの会社さんとか、まあ、やっぱあるんですね、でやっぱその方々の規模もやっぱ10名とか20名とか、まあ、50名未満とかっていう方々が多いんですけど、むしろなんかそういう方々とその提携をしながら、まあ、アメーバ的にこうつながりながら、僕らだけではできないことがあるけど提携している会社とは一緒にできるっていう、このこれを僕はその競い合うって意味じゃなくて、作るって意味で競争っていう風に、共に作るっていうので競争っていう風に呼んでるんですけど、その競争をモットーとしていますので、あの結構うちの会社は多種多様なこう本当に毛色が違う会社さんと組みながら、あのお客様のまあ今後の事業成長っていうところにこ
う、はい、そういう事業の仕方ってあるんですね。なんかこれまではね、やっぱり同じ形態の会社とは競争するライバルだっていうので、はいはい、なんか時代が変わってる感じしますね、
はいはい、もう僕らはあの売り上げを上げたいとか利益を上げたいとかっていうところが実は第一優先順位に来てなくって、そのせっかく、まあ、会社立ち上げてビジネスをしてるので、自分たちの私腹というか利益よりはその社会に対していい影響をその及ぼしていけるなら、もう組んで利益をシェアしながらその大きいことやっていこうっていうのが、あの僕の本音ですね。
今特に力を入れている事業っていうのは何ですか？
ありがとうございます。あのうちの会社の事業内容としては今大きく4つあるんですけども、あの1つは、まあ、今日ちょっとお話ししているその大手様向けの、まあ、いわゆる戦略を作ろう、今後を作ろうみたいなところがまず1つです、はい。で2つ目があの地域貢献であるとか地域創生であるとか、あとは中堅中小企業の皆様の、はい、DX ですね、デジタルトランスフォーメーションというところですね。で3つ目があの道のりっていううちのサービスがあるんですけど、これはあのフリーランスのコンサルタントの方々とフリーランスを必要とする方々を間でつなぐそのプラットフォームサービスをやってるんですけども、あとは我々自体 の, そのコンサルティングを、その例えばスマホでこう受けられたら楽しいんじゃないかなと いうふうに思っていて、今自分たちの、あの要は僕っていう人間をこのスマホのアプリにちょっとこうなんかあのアプリ化して、例えばもうみんなに0円で使ってもらうとかみたいなふうにすると、なんかより広く社会に貢献できるんじゃないかなみたいな形で、あのアプリケーションをちょっとこう、
初心者向けっていうか気軽に挑戦できるってことですね。
そうです、はい、例えばお昼ご飯お弁当食べてる時間とか、あのスーパーの店長が休憩室で休んでる時間の10分15分とかで楽しみながらちょっとコンサルを受けられるみたいなところがあると楽しいんじゃないかなっていうふうに、
いいですね、はい、ちょっと身近になりますね。
はい、
はい、あの最後にこれからの夢目標を教えていただけますか。
はい、ちょっと今日のお話の中でだいぶ申し上げてしまった部分はあるんですけども、将来的な目標としては、やっぱ自分たちの会社が儲かるとか、あのそういうような自己的な利己的な、ちょっと考え方ではなくて、やっぱ社会を良くしていくっていうところに対して、何か、いい影響を一つでも残せたらいいなというところが、あの本音ですね。ちょっとこれ方向性の話で抽象的で申し訳ないんですけど、で短期的にはあのやっぱりこの3年間の中で、地域創生っていうところで、あの具体的には、中小企業のその皆様に対して、我々が持っているそのコンサルティングっていう力を一社でも多く一地域でも多く届けるっていうところで、具体的な目標としては、5件、この3年間の中で、地域創生の拠点をちゃんと出して、そこで結果を出していくというのが短期的な目標です。
経営コンサルティングの方がその、夢っていうか目標として、自分たちが稼ぐっていうことよりも何か人のためになるっていう、社会のためになることをしていくっていうのを目標に掲げるっていうのが結構面白いなと思って、その方が結果出せるってことですかね。目標に掲げるのが儲けることじゃなくて何かのためになるっていうのを目標に掲げた方が企業のためにいいとかあるのかなって思ったんですけど。
あ、でもそうですね、なんかでも多分私は経営コンサルティングの業界の中では変わってる方だと思います。他の、ね、方々がどういうスタンスでお仕事されてるかっていうのは、う、ね、あのちょっとわからないところもあるんですけども、はいはい、
これはもう単純に個人の思いってことですね。
そうですね、はい、これはもう私の理念です。
あ、なるほど、
はい
はい、ありがとうございます、はい、いろいろとお話を伺ってしまいました。楽しかったです。ということでホライズンヘッド&カンパニー株式会社代表取締役の沢村太一さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
竹内芳恵のティータイムズ。さて本日2人目のお客様はホワイトポイント株式会社代表取締役の稲峰光孝さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずはプロフィールをご紹介します。稲峰光孝さんは岡山大学経済学部を卒業、世界最大の外資系 IT サービス会社に入社、その後アメリカでセキュリティソフトウェアの会社を起業され、2013年に現在のホワイトポイント株式会社を設立、現在外資系、インド、日本など複数の企業の役員顧問も兼務するなどグローバルに活躍されています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、すごいですね。外資系、インド、日本など複数の企業の役員顧問兼務されているっていうことは、はい、もう結構世界的に認められていないとできないことだと思うので、
はい、そうですね、自分の会社自体も、アメリカとインドと日本にあるんですけれども、そういう海外で新しい商品作ったり日本で新しい商品作ったりで、そのコミュニケーションをやったりっていうそういう経験があるので、今新しくニュージャージーの会社のクラウド系の商品が、会社が日本進出したいっていうことで、そういうお手伝いも私が代表としてそういうお手伝いすることもあります。
なるほど、そういう日本、インドとかをで仕事をされている方のアドバイスが欲しいっていうことでとかあるんですね。でも実際会社があるのは日本なんですね、
はい、そうですね、ホワイトポイントの会社自体は、日本にあります。
それ東京都中央区にあるっていう、
はい、
なんか支店みたいなのは世界各地にあるってことですか。
そうですね、支店、子会社がインドにありまして、
はい、
でアメリカにある会社は、また別会社なんですけれども、自分が生まれて初めて創業した会社がアメリカなんです。
すごいですよね。それ私聞いてびっくりして、アメリカで開業するってどうやってできるんだろうって、
アメリカに住んで、はい、永住権持ちなんですか？
はい、永住権は持ってないんですけれども、はい、まあ、元々の流れとして日本でビジネスをある程度成功して、うん、アメリカの会社にヘッドハンティングされたんですね。
はい、
でそこのアメリカの顧客に FBI とかがいるデジタルフォレンジックという、うん、セキュリティ関係の会社のそこの副社長をやっていて、
はい、
でその時にビザが降りて、そこからあと投資ビザとかですね、はい、うんうんうん、そういう形で進めて自分の会社を設立したっていうところです。
なんでアメリカに設立したのかっていうのも伺いたいんですが、その前にちょっと事業内容を伺わないといけないかなと、はい、すいません、事業内容を教えていただけますか？
はい、コンピューターのソフトウェアに関係するストレージ、クラウド、コミュニケーション、そのあたりのデータセキュリティの製品です。
うん、セキュリティソフトウェアってことですね。例えばパソコンとかで立ち上げるとピッて出てきて、はいはい、あなたはウイルスに感染してますみたいな、だから危ないですみたいな警告出されたりして。
そうですね、セキュリティというとですね、あまりにも幅広いので、私の方で今取り扱っているといいますか、企画して作っていって販売している製品っていうのは、はい、もう少しちょっと違っていてですね、先ほどちょっとお話ししましたデジタルフォレンジックだとか、
デジタルフォレンジック、
はい、例えば、悪いことをした人がいて、その人が今までやっていた例えば悪いことがデータとしてパソコンとかスマホとかに残っていて、うんうん、それを例えば警察が押収した後その情報を裁判で使いますと、
はいはい、
取って裁判所で提示して証拠として開示できるところまで、うん、ここの間に検察の方が、うん、例えば悪いことをする余地が生まれるじゃないですか、
うん、
で実際そういう事件もありましたので、そういうことがありませんよと、うん、改ざんされてませんよっていうのと、うん、データは正確に取れてますよという、そこを裁判所で使えるようなものにするという、そういう技術であったり、はい、これ弊社が、一番最初に作った、商品で、日本で売った商品ですね、うん、
完全抹消って書いてあります、
ね、そうですね、完全シリーズで、昔今はもうソフトウェアとしてパッケージでお店に並ぶことはあまりないんですけれども、ダウンロードが主流ですから、
はい、
でこの製品自体を、10年以上前から出していて、日本では当時はこのシリーズがダーッと完全シリーズとしてですね、はい、ビッグカメラ、ヨドバシカメラとかですね、うんうん、そういうコンピューターショップで並んでいまして、でこの商品自体も個人情報を守るためにしっかりと、データを消去するという、
はい、例えばこのパソコンも使わないってなったら、はい、これでデータ消去してから処分するっていう感じですかね。
そうですね、そういうような商品ですね。
でもアメリカにで開業されたのは何年ぐらいのことなんですか？
そうです、ちょうど18年前ですね、2005年ですね。
2005年に、
はい、
でもその頃からもう PC とかもちろん一般的になってますよね、
はい、
なぜアメリカで開業されたんですか？
それはですね、実は私高校時代から社長になりたいと思ってたんですね。
そうなんですね、はい、エンジニアでらっしゃったのに。
そうですね、大学出た後ですね、大学出た後、エンジニアになった理由はですね、大学出た後いろんな仕事があるじゃないですか、で自分はどこの道に進もうかって考えた時に、やっぱり自分の中ですごいワクワクできるようなことっていうのが、何かを作ってそれを誰かが使ってくれると、もうこれがですね、もう自分のすごく、これが多分自分の中でワクワクすることだなと思って、それで何が作れるかなと思ったところ、ソフトウェアだったんですね、ちょうどその時ですね、
はいはいはい、
でそれでソフトウェアのエンジニアとして行ったんですけど、でもともと先ほど話したように高校時代に社長になりたいと、社長になりたかった理由は単にかっこいいっていう、ことが一つあったんですけど、それがモチベーションだったんですけど、エンジニアになった後もですね、社長になったらエンジニアはどう感じるのかっていうのを考えながら仕事してたんです、
はいはい、
なのでいつか会社を作ろうと思っていたところ、私がいたのが外資系の会社だったので、いろんな人からのアドバイスを受けて、どうせやるなら市場規模が大きい方がいいよ、なんで日本でやるのって聞かれて、そうかって、
はいはい、
もっと大きい規模のところでやったらいいかと、それで じゃあアメリカで行く、う
ん、でもね、いや確かにそうだと思うんですよね、はい、ソフトウェアとか特にそっちの IT 系のことって別に日本だけじゃなくて世界的な、はい、だったらアメリカでとか思うけど、でもそれでアメリカに行くっていうのはなかなかやっぱり基盤がないっていうか、はい、周りにそういう人いないじゃないですか。
あ、いないですね、
はい、そう、どうやって行こうかなっていうのを一から調べないといけないのが大変変ですよ。
そうですね、まあそうなんですけど、まあ、アメリカにいるそのエンジニアの人とかですね、付き合いのあった会社の人とか、まあ、そこで働いてるじゃないですか、
はいはい、
なので、あ、だったらできるんじゃないかなと思ってですね、
まあ、確かにね、
そんなに、うん、そんなにあの深くは考えてなかった。
英語は話すことはできたんですか。はい、
そうですね、もともと英語は得意ではあったんですけど、あの勉強したのはみんなと普通同じ中学校1年生の時から、うん、ABC から勉強を始めたんですが、はいはい、そういう英語をもっともっと使いたいって、英語が好きだったの で、うん、で将来アメリカにも行きたいなっていう気持ちもあったんですね、はいはい、それで語学学校とか留学とか一回もしたことないんですけど、うん、一生懸命地道にですね
リスニング
してました。はい、
大変なことってなかったですか、アメリカで開業されて。
そうですね、大変なこと、
はい、初めての企業、
ね、そうですね、初めてだったので、日本で起業した経験がなかったの で、うん、でね、どのぐらい大変かっていうのは分かってなかったんですよ、
はいはい、
で向こうでやる大変さっていうのはそれは自分の中では初めてなんで、それが標準になってるんです。
うん、そうですよね、はい、何が大変かっていうのは難しいか。
そうですね、なのでそこが大変というよりも、その時ですね、ちょうどそのタイミングでアメリカに、まあ、うちの妻ですけど、はい、一緒に行って、そこで生活をして、結婚して生活して、うんうん、ちょうど子供が生まれた時だったんですよ。
大変な時に、
はい、実は起業したばっかりっていう、そのなんていうんですかね、バランスがとても大変でしたね。そっちは大変でした。
日本人がこう起業して向こうの人っていうのは選んでくれるんですかっていうのはちょっと、
はい、
ね、やっぱりいろんな会社があると思うんですよ、ソフトウェアを扱って、はいね、セキュリティソフトウェアを扱っている会社が、うん、その中でこう日本人がやっている会社を選ぶっていうのって、その障壁みたいなのないんですか。
まあ、鋭い質問ですね。あります、もちろん。で例えば一番スタートです、会社を作って、でまだ最初に社員もいない頃ですね、電話受付とか自分でやってたんですよ。
あ、
そうするとやはり向こうの人が何かもっと英語喋れる人いないのかみたいなことを言ってきたりっていうのがあったりするんですね。そういうようなことだとか、言葉の壁だったり、それ以外の習慣の壁っていうのもありましたけど、ただ製品自体実は自分で言うのもなんですけれども、ものすごくいい製品だったんですよ。
それは他と比べてどこがなんだろう、ストロングポイントみたいなのってあったりするんですか。
はい、ありますね。まあ、その時に、作った製品が個人のデータを消去するという製品だったんですけれども、通常パソコンを消去する時はパソコンの外からソフトを動かしてこのパソコンを消去しないとダメじゃないですか、
うんうん、
実際消去するパソコンでそのソフトが動いたら自分自身消せないからできないですよ、
うんうん、
それができるようにしたんですよ。
じゃあその外部から操作しなくても
しないで、
その、はい、そこだけで完結するっていう、
はい、
へ
ー、そういうのを、まあ、私の 今までの知識と、あとエンジニアの知識で、こういうの作れないかというのを、もう本当にここが一番の肝だと思ってですね、
はいはいはい、
作っていったので、それができるようになって、
そうか、いろんなところ他にはないっていうのがあったから、
はいはい、
自信を持って挑戦できたっていう。
そうです、
あるんですね、はい、すごいかっこいいですね、それは。
ありがとうございます、
アメリカで起業されて、その後ホワイトポイントを設立、日本でされたんですよね、
はい、そうですね、はい、
これはどういう経緯があるんですか。
そうですね、まあ、アメリカで、まあ、9年ほど向こうにいたんですけれども、うちの両親も高齢になってるっていうのもありますし、子供を日本で教育受けさせたいというのもあったんですね、なので、まあ、一旦日本に戻ろうということで、日本に戻ってきて、
はい、
自分の生まれ故郷だった沖縄の方に行って、でそこで会社を立ち上げたと、日本の。
そうなんですね、はい、で展開している商品としてはこれまでとそんな変わらないってことですか、はい、
そうですね、今まで そのシナジーといいますか、似たような形のものをもっと広めていく形で製品作りしていきましたので、 日本で取り扱っている商品もアメリカとすごい親和性の高い商品ですね。
他にも今取り組んでいる商品っていうのはあったりするんですか？
はい、そうですね、今ですね弊社で取り組んでいる商品がデータ転送に関係する商品でして、
はい、
でアメリカの方では、デバイスとデバイス、スマホとか PC とか、タブレットとかそういうデバイスの間を自由にデータ移動できる商品であったり、日本のホワイトポイントで今作っているのは、
はい、
トランスファーセンターといって、で個人事業主の方が相手にデータを送るときにセキュリティを高めて送るという、そういう商品なんですよ。
私程度でもやっぱりデータを送ることはありますけど、なんか大量の写真をバーって送ったりとか、ああいうのも今現在だとセキュリティがあまりかかってない状態なんですかね。
そうですね、今どういうふうにして送られてます？会社、相手の会社に送
る、ドロップボックス、
ドロップボックスは、はい、大丈夫ですね、は
い、
そういうの。そうですね、弊社の方でですね、アンケート取ったところですね、一番多かったのはメールに添付して送るっていう。
そうメールに添付して送ります。
多かったんですね。ただメール添付っていうと誤送信あったりして、
はい、
違った人に送ってしまったりというリスクがあったりですね。
危ないですね、
はい、でそれに対する解決策っていう形で、トランスファーセンターっていうこの、弊社の商品は個人事業主向けに作ってですね、その人たちがデータを簡単に送れるように、しかもセキュリティをもうエンタープライズレベルに高めて送れるように作りました。
すごい。それ開発にどのくらいかかるものなんですか？
開発はですね、半年以上、今もずっと開発継続してやってます。まず製品一つ出来上がるまで半年もう少しかかったかな、それぐらいかかりましたね。
そうなんですね。でも、はい、半年かけてそういうのができるものなんですね。ね、もうちょっと全く違う業界にいる我々からするとすごいことだなって
一人で作ってるわけではないですからね、エンジニアも 何人もかけてやってますから。
ありがとうございます、
はい、
では最後にこれからの夢目標を伺ってもいいですか？
はい、今ちょっと説明しました、データ転送の技術、日本で作っているものとアメリカで作っているもの、形は少し違うんですけれども、データ転送という一括りで言うと同じものなので、これからこのデータ転送というこの自分の会社の技術をデファクトスタンダードとかですね、プラットフォームにしていきたいと、そういう夢があって、それがもうみんな世界中で使われるような商品になってほしいと。
そうですよね、それが可能ですもんね、この業界は。
そうです。
いや本当にすごい夢ですね。日本放送にもね、もしかして、
はい、
結構こういう業界って、はい、セキュリティが危ない、いろんな情報を扱っているので、狙われやすいっていう風に、ね、言われているので、
そうですね、はい、
結構必要だなというふうに思うんですけれども、
はい、はい
ね、そうですね、日本放送にもぜひ
ぜひよろしくお願いします、
はい、ありがとうございました、はいはい、ということでホワイトポイント株式会社代表取締役の稲嶺光孝さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
竹内教えのティータイムズ、そろそろお別れの時間となりました。お一人目がホライゾンヘッド&カンパニー株式会社代表取締役の沢村太一さんでした。経営コンサルティングというねお仕事ですけれども、結構珍しいなと思ったのは利益追求じゃなくて世の中の役に立っているっていうことが大事っていうふうにされてるっていうのがいいなって思いましたし、あと地域創生に今力を入れているということでしたけれども、ちゃんと社員なのかな、人員を派遣してそこでしっかりとフォローアップさせるっていうのがとてもこう地域創生においてはそういうふうにした方が、ね、なんか東京からこう指示出してみたいな現場のことよくわからないままっていうよりはすごく誠実な対応で私はいいなって思いましたね、すごいなんか何聞いても本当にお話がお上手な方で分かりやすくて面白かったです。そしてお二人目がホワイトポイント株式会社代表取締役の稲嶺光孝さんでした。なんか規模がすごかったですね。ですごい2000年代ですよね、アメリカで起業されたのは。 なんかもう時代の先を行っているというか、まあ、自分の商品に自信があるからできたことなのかもしれないんですけれども、どうせならこう市場規模が大きいところで開業した方がいいじゃんっていうので実際にアメリカで開業してしまって、でね、なんかいろいろ苦労もあったと思うんですけれども、やっぱり商品が良かったからこううまく起動していったってことなんですかね。あの稲嶺さんがおっしゃってた住みたいところに住むっていうのいいなって思いました。私もね、やっぱり子供、まあ、家族もいる中で子供にとってはいろんなところで経験するのいいんじゃないかなってすごい感じるので、ね、でもそれができる仕事だからっていうのはありますよね。どこでもこの仕事できますもんね、稲嶺さんのお仕事だったらね。なんか物がないから、データだからあの倉庫もいらないしとかおっしゃってましたけどもね、いいな、羨ましいないや羨ましいとかじゃないですね、これは、はい、これまでいろいろコツコツ積み上げてきたからこそできることですね、稲嶺さんが。はい、なんかすごい貴重なお話を伺いました。そしてあなたからのメッセージを大募集しています。アルファベット小文字で ttimes@1242.com ttimes@1242.com。 私竹内教えに聞いてみたいこと、聞いてほしいこと、素朴な質問とかいろいろとメッセージをお待ちしています。ということで竹内教えのティータイムズ、お時間となりました。お相手は竹内教えでした。また次回お話ししましょう。